先週ペンテコステの礼拝会を終えて、そして今日ですね、その使徒の働き2章から、今日御言葉を、準備し、備えられ与えられております。今日はですね、聖霊の助けによってイエス様を明かしするということで、使徒の2章の後半、先ほど講読を通してですね、使徒2章の前半1節から13節、すなわちイエス様が天に帰った後ですね、まあ、実際10日の間なんですが、弟子たちが集まってですね、こう祈っていく中で、そのペンテコステ五旬節の日ですね、過ぎ越しの祭りから50日が経ったこの時にですね、この聖霊が下ったということになります。このような中でですね、たくさんのこの印が起きたということを私たちは見るわけですが、今日ですね、また3つのことを見ていきます。まずですね、第1です。弟子たちはですね、イエス様が天に帰られた後10日間ですね、祈りました。どんな祈りをしたか、まあ、それは先週私たち一緒に御言葉を通して、またペテロやまたトマスやですね、女性たちを通して確認しました。やはり彼らは十字架と復活を信じていない中で、イエス様ともう一度復活後出会ってます。そして本当にいろんなこう思いを持って10日間祈りました。中心はやはり悔い改め、方向転換だったと理解することができると思います。今日もですね、そのことにまず触れていきたいと思います。10日間、やはり彼は深く深く祈りました。そして2番目ですね、イエス様がおっしゃられたように、父の約束がやはり、この日、特別準備された日に下りました。そしてそれはですね、そこにいた人々が分かる形でこの理解することができたということであります。ですから、この時代ですね、人々は聖霊の働きを分かる形で理解できたということであります。でも今の私たちの時代はですね、やはりこう、本当に不思議と印が本当に必要な時代ですので、まあ、最後にまたこのそのためにも祈っていきたいと思います。そして3番目、聖霊が本当に豊かに働く中で、ペテロは御言葉、旧約聖書の御言葉、またイエス様の証を通して理路整然と分かるようにイエス様のことを語っていきました。その結果ですね、多くの人々が救われたという流れです。今日はですね、その流れを通して私たちですね、本当にこう今の時代にあっても神様はやはり私たちに祈りを導いておられますし、そして今の時代にあってもこういろんなですね、祈っていく中で不思議な神様の準備、印が与えられますし、そしてその準備していく中でですね、神様はこんなことをしてくださったというふうに証しをするとですね、それを聞いて信じる人が起きるということでありますね。今の時代にもこれほどまでこうものすごい大きなことはもしかしたら起こらないかもしれません。でも背後では起きているのかもしれません。でも今の時代、仮に小さかったとしても、このようなパターンのことが私たちの人生や周りに起きるということをですね、一緒に御言葉を通して確認していければ幸いだというふうに思っております。はい、では聖書の箇所を読んでまいりましょう。使徒の2章の22節から41節まででありますお読みいたします。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ちょっと止めますが、ペテロはあの十字架復活、その時までですね、これをはっきり信じてはいませんでした。でもこのタイミング、確信を持って大胆に彼は語っています。そのことも後で触れていきたいと思います。 ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしていますから、詩篇の16編ですね。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれています。私身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。兄弟たち、そう、ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたが、自分の子孫の一人を自分の王座に就かせると神が誓われたことを知っていました。それで後のことを予見し、キリストの復活について彼は黄泉に捨ておかず、その体は朽ち滅びることはないと語ったんです。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道から受けて、今あなた方にが目にし耳にしている、聖霊を注いでくださったのです。続けます。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身こう言っています。彼は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰にでも与えられているんです。ペテロは他に多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼らの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。アメン。もう一度確認です。弟子たちは10日間深く悔い改めの祈りをいたしました。そして聖霊が下り、人々に分かる現象が起きました。そしてペテルはそれを背景にしながら理路整然と明かししていくときに救われる人が起きたということであります。祈ります。天の神様、あなたが今日のこの時間、御言葉の時間を心からありがとうございます、導いてくださることをありがとうございます。神様、この現象は非常に素晴らしい現象です。そしてこの現象を私たちの生活の中でも、神様は小さかったとしてもなそうとされるということを信じます。どうか神様、今日の時間が私たちの励ましとなり、また力となり、また私たちが進んでいく方向を確認する時となりますように心から願います。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。ペテロはここで非常に大胆に御言葉を語ってますよ ね。24節、ね、2章24節前後です ね。あなた方は ご承知のように、まあ、後でまた少し触れますけど、この時ですね、多くの巡礼者がエルサレムにおりました。ですからですね、そういう中でこう語っておりますが、はい、今ここです ね。この、イエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました、この方が死につながれている、こんなのありえなかったからですというふうに、語ってます。でも皆さんですね、ちょっと思い出してほしいと思うんですよ。これを、まあ、ごめんなさい、ちょっと 口が悪いかもしれない、どの口が言うのかっていうふうに皆さん思いませんか。ちょっと前に十字架の前で逃げて、十字架の近くの行けず、そして、ね、イエス様の御言葉を天使が、ね、語ってくれたにもかかわらず、また女性たちが証ししたにもかかわらず、弟子たち、特に男性の弟子たちは戯言のように思ったとルカが書き記しているような反応をしていたわけでありますね。 それがちょっとした後で、まあまあプロセスがありますが、ペンテコステの後にこう大胆にですね、イエス様がよみがえられた、これが証拠ですっていう、どの口が言うのかって思いません？ね、でもここにはですね、やはり悔い改めがあったというふうに言わざるを得ないと思うんですよ。だって悔い改めたら、そして許していただいたら、神様との関係すっきりしたら、ああ私は愚かでした、私は本当にイエス様の言葉を受け止めてませんでした、でも今受け止めます、本当に信じます、感謝しますと言った後に聖霊が下って、そしてすごい現象が起きた後ならですね、イエス様は約束通り十字架にかかり復活されたんですって証しができるということになるじゃないですか。ですからペテロたちはですね、まあ、特にペテロは何を悔い改めたのかということはですね、確認することは大事だと思うんですね。で、私たちもあの御言葉に書かれていることを確信を持ってですね、語るためには本当に信じてないと語れませんので、でももし本当に信じてない部分があれば、やっぱり方向転換ですよね。それを聖書では悔い改めと言いますけど、そのような祈りの時間がやはり必要だということになるかと思うんですね。ペテロたち10日間、特にペテロはですね、10日間そんな祈りをしたはずです。これもう数週間前から何度も見ているところです。まずは十字架の、最初のイエス様が語られた後に、すかさずペテロはそんなことは起こるはずもありませんとイエス様を諌めた場面ですね。はい、見ていきますね。あのペテロこの場面見てたら苦笑いしてるかもしれませんけどね。はい、それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、この、ね、あなたは私を誰だと思うか、イエス、あのペテロ言うんだ、あなたは、ね、神の子キリストです。大胆な素晴らしい証ですよね。でもイエスもその後ご自分の道をおっしゃる、多くの苦しみを受け、長老たち宰相たち一方たちに捨てられ殺され、3日目によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。もうイエス様は語ってますよね、この後のことちゃんと語ってます。でもペテロは言いました。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。先生、そんなこと言うもんじゃないです、みんなはイエス様が、まあここまで言ってないかもしれませんが、多くの者はイエス様がこのローマからユダヤを救い解放し、私たちはこのあなたが、まあここまでは多分ペテロ言ってませんね、 あなた王座だったら誰かが右左の御座についてもう立派に成功するようなものになるって思ってる人が何人かいるんですけど、そんな状況の中で十字架死ぬ滅相もございません、そんなことを言ってはいけませんとペテロはそんな言葉を出したわけですね。はい、そしてイエス様がですね、十字架にかかる前にルカの福音書ですね、取りなしに祈りました、兄弟たち立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさいとイエス様はおっしゃられました。でもペテロはですね、そんなことはございません、私は死も、ね、そしてまた監獄も覚悟していますと言った、その何時間か後にこのことが起きるわけですね。1人目の、しもべ、2人目のしもべに言われて、イエスこんな方のこと知らないと言った3番目ですね、マルコです、はい、あね、そして3番目にお前は、ね、あの者の仲間だろうと、ね、その語り方でわかると言った時にペテロは言いましたね、嘘なら呪われてもいいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐ鶏がもう一度鳴いた、ペテロは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れたとあります。ペテロは、ね、できるはずのことができなかった。そして先ほども触れました復活の日の朝です、ね、女性たちはね、イエス様の復活を信じておりませんでしたが十分ですね。でもイエス様の亡骸にこの必要なものを塗ろうと思って早朝から行きましたね。でそしたらそこでですね、天使にこう語られます。ルカの24の6、ここにはおられません、蘇られたんです、まだガリアにおられた頃主がお話ししたことを思い出しなさい。もう天使も証ししてるわけですよね、イエス様の言葉を。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえられると言われたでしょう。そして女性たちはそれを、人たち男性の弟子たちに語りました。ところが反応はこれです、 ルカはこう書いてる。この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。まあここまででも十分かなというふうに思いますけれども、つまりペテロそして弟子たちは全然信じていなかったということになるわけですね。そしてイエス様が復活されました。そして、シャロームといって集まりました。まあ、トマスはそこにいませんでした。8日目にまた会いました、イエス様と。そしてでもですね、ペテロはそれでもまだ元気がなかったというのが、ヨハネの21章の内容でしたね。そしてイエス様がペテロにやってこられました。これは先週先々週の、内容です ね。私を愛するかとイエス様はペテロに近づいてくださって、そして3度知らないといったことをこの埋め合わせるかのごとくペテロに愛しますという言葉を語らせ、そしてですね、ペテロは使命を託されたということになるわけです。こういう背景の中でイエス様が天に帰られ、そして祈っていくように待ち望むようにというふうになるならば、やはりペテロそしてペテロたちは自分が本当に愚かでイエス様の言葉を全く受け止めておらず、そしてイエス様の願いも受け止めていなかったにもかかわらず、イエス様が私たちを愛して、特にペテロは私に近づいて、そしてもう一度使命さえも与えてくださった、私たちは愛によってですね、やはり心が変えられるということになると思います。イエス様のご愛がですね、本当にペテロに注がれていく中で、ペテロは本当に方向を転換する、悔い改めるということをペテロは経験したということになるかと思うわけですね。そして10日間がですね、ここに与えられたわけでありますよ。ですからペテロは今話したような、自分がイエス様からこの語られた言葉を受け止めていなかったというこの現実をですね、本当に悔い改めて方向転換する、そのようなこの祈りを捧げていったということをですね、私たちはこの受け止めることができるのかなということを思います。ですからこの10日間ですね、本当に、ペテロたちが祈っていたということをですね、まず私たち本当に受け止めていくことが必要になるかと思います。アーメン。ですからですね、私たちがやはり聖霊の恵みを受け止めていくために、またですね、本当に書かれていることを大胆に告白し証ししていくためには、私たちはですね、まず自分の本当の姿を神様によって教えていただく必要があるということになるかと思うんですね。私たちはね、本当の姿を持ってます。でも同時にこうありたいっていう自分の姿も持ってるわけですよね。でも時々ですね、私たちクリスチャンもですね、祈りますが、でもまるでですね、自分がこう何かできているかのような感じのその考えで、そして神様、ね、私を導いてください。これね、パリサイ人とこう主税人の、ね、祈りがありましたよ ね。パリサイ人はこんなことをしている、ね、私は本当に、さらに導いてくださいみたいな、ちょっと偉そうな感じの祈り。でも主税人はもう胸を叩いてですね、主を私を憐んでくださいっていう、そういう祈りで、イエス様はですね、どちらの祈りが聞かれるかということを語ったという聖書の場面があったかと思います。私たちはですね、やはり私たちももう大人ですからね、それらのことをやってきましたし、それらの形は整えるようなことはしてきたと思います。そしてもしかすると外からはですね、あまり後ろ指刺されないようなことをやっているかもしれない。でも私たちの心の中をこう見たときに、やはりできていない、ね、イエス様が御言葉で、私が互い足を洗い合ったようにあなた方も互いに愛し合いなさいとおっしゃられたように、また私があなたを愛したように ように、そのように互いに愛し合いなさいと言われたように、イエス様の言葉というのは非常にですね、高いレベルですので、そうありたいと私たちは思いますけど、でも実際のところそうでない現実というものがもしあるとすれば、今日ですね、まず最初弟子たちは10日間の祈りをしたというところに目を向けていきたいと思うんですね。この10日間の祈りは正直な祈りです。私たちができていないなら、できていないとして受け止めて主を許してくださいという、そんな祈りです。ペテルも祈ったと思うんですよ ね、神様本当に申し訳ないです、イエス様が最初にご自分の使命、十字架と復活の話をされた時に、私は受け止めきれずイエス様をいさめてしまいました、本当に愚かな私をお許しくださいという祈り、そして多分次の祈りはもう泣きながらになると思います。イエス様を3度知らないといい、その3度目は誓ってでも呪われてもいいから、私は知らないというふうに言ってしまった。これは本当にこの祈りをですね、皆さんね、想像してみてください。この祈りをペテロがするときにはやっぱりもう涙しかないと思うんですね。皆さんどうですかね、私たち皆さんのその祈り、そして本当に私たちのこの今聖霊様、聖霊が働いておられるでしょうから、ね、この中で本当に皆さんが自分がこうできていないところがもしあったとすれば、それを正直に神様に祈る。ここからですね、聖霊に満たされるための祈りが始まるということになると思います。で、昨日も私、ね、夜いつもですね、祈りの歩行ということでちょっとこの地域を祈って回るんですけど、まあ、昨日もちょっと遅めでしたが、こう回っていく中でやっぱり昔のことを思い出してですね、ああこれは神様の願いと違うことを私はしたなということを思い出したときに、神様本当に申し訳ないですという悔い改めの祈りを歩きながらですけど、こうしていく時を持っていったわけでありますが、皆さん今日の最初のポイントは10日間の祈りです。そしてこれはこの悔い改め、すなわち方向転換の祈りです。それは知識でも御言葉が与えられますから、自分の考えが違うということを受け止めますし、また感情でもですね、ああこんな申し訳ないことをしてしまったということをこの悟っていくなら、主よ本当に申し訳ないという祈り、今ですね少しだけ祈りたいと思うんです。皆さんの心の中で本音レベルですよ。で、ああ神様本当に私はこんな本当に弱さを持っています、またもし罪というものがあるな、こんな罪を持ちました、主を許してくださいという祈り、今短くですけど、ね、そんな祈り捧げていけたらと思います。短く少し祈ってまいりましょう。お祈りしてまいりましょう、ね、神様今私たちは祈りを捧げます。主よ弟子たちが10日間本当に主の前に真摯に祈ったように、そしてその祈りを捧げていく中で、ペテロや弟子たちは心の中のさまざまなものがこの整理され、また清められ、そしてその後十字架と復活を大胆に語ることができたように、神様私たちも今短い時間ですが、祈りの子の中で神様が触れてくださる中で正直に祈りながら、弱さをあなたが許してくださり助けてくださり、そんな祈りをあなたに捧げます。主をどうか導いてください。そして私たちを作り変えてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。今日の最初のポイントはですね、これですね。10日間彼は真摯に悔い改めの祈りをして、それがこの後の聖霊の体験につながっていったということです。先週祈祷会で愛家の3章を見ましたね。口を土の塵につけようと、もしかすると希望があるかもしれない、これを読んだ時に何人かの方がいやこれ嫌だなっていうふうにおっしゃった方おられましたよね。 や、こんな風にな、口を土の血につけようって、つまり這いつくばれってことかっていうことですので、そう、もしかすると希望があるかもしれないってね。まあでも、このエレミア書はね、その中での回復や神のこの憐れみの御言葉なんですけど、でもエレミア書も、まあ、ちょっと背景は今日言いませんが、エレミア書もそういうふうに祈っていく中で、主がやはり助けてくださるということをですね、教えてくださる書なんですね。だからもしかすると、ね、まあ、人間はプライドを持ってますので、プライドがちょっとブツブツとぶつかるかもしれない。でも皆さん、今日ですね、まず10日間の祈りということを今日最初に触れていきますが、プライドがいろいろあったとしても、でも口を別に土につける必要はないですが、でもそれぐらいの気持ちで死を許してください、憐んでくださいと祈ると、ね、祈祷会でも この後こんな話もしましたよね。落ちた分だけそれを慰めてくださる神様の力を経験すると、本当に深い憐れみを体験できる。でも自分が落ちてない気分でいて、できている気分でいる中で主の慰めを体験しても、まあまあこの浅いレベル。でも本気で自分が惨めで、本気で自分が愚かだということを悟った時に、それでも愛してくださるキリストの愛を体験すると、私たちは本当に深い慰めを味わうことができる。ですから今日まず最初のポイントは10日間の祈りですが、弟子たちはそんな深い祈りをしていった後に、この深い部分に聖霊がブワンと触れてくださるような、そんな恵みを経験したんだということをですね、私たちは理解することができるということになると思うんです。ですから私たちのこのポイントを通しての課題は、私たちも聖霊に触れられて、できていないところはできていないとして、主を許してください、そして私を導いてくださいという祈り、これが最初の今日のこのポイント、10日間の祈りということになっていくかと思います。はい、そして2番目のポイントです、ね、聖霊が下り人々が分かる現象が起きた。先ほど少しお語りしました、この2章のこの背景は、実はですね、水越の祭りからペンテコスまでのこの50日のペンテというのは50という意味ですからね、50日目の祭りという意味ですから、この期間はですね、このやはりこう遠くから巡礼者が来て、でこの50日の期間だけですね、エルサレムにとどまってですね、そこでいろんなこう学びやセミナーや、また本当にさまざまなこの交わりが持てていたということをですね、私たち当時の状況から知ることができるんですね。ですからここに、ね、敬虔なユダヤ人と書かれてますが、ここに来たユダヤ人は本当に信仰深い熱心な方たちなんですよ。ですからそこに向けてペテロは聖霊体験の後でイエス様の十字架と復活を語ったので、もう素地がある人たちなんですよね。もう信仰を持ってて、そして神を愛している人たちに十字架と復活をそのまま語ったら、多くの人が信じたということなんですが、でも背景としてこの多くの敬虔なユダヤ人がエルサレムに滞在していたということです。そしてですね、先ほど購読で見ました50節、ちょうどペンテコステの日に神様が約束された現象、聖霊が下る現象が起きたんですが、集まって弟子たちが祈っているとですね、まず天から突然激しい風が吹いてくるような響きが起こり、全体が、家全体が響き渡って音がしたんですね。こう風がグワーッとなるような、まあ今ね、私たちのこの時代ではですね、そういうことってなかなか起きませんが、でもそういうことが起きる、そういう国とかそういう時代っていうのはあるんですね。で、日本にあってもいろいろこう特別なこう集会があると、そういうことが起きたりする。私もオーストラリアにしばらくいた時に、集会でですね、メッセンジャーがこう語ってる時に、なんかね、この辺で終始音がしてたんですよ。で、冷房がね、あっちの方にあるんですけど、終始音がしてて、で隣の人に、まあ、英語ですけど、なんか風吹いてませんかって言ったら、風吹いてますよねって、エアコンってどこですか、あっちですけど、なんでここに風吹いてんですかねって言って喋った記憶があるんですけど、まだ30代の頃なんですが、そういう現象って起きるんですよ、本当に状況が整うと。はい、でそして、響き渡って炎のような舌、これは私経験ないですけどね、でも宣教師の方からアフリカの集会でこう火がこうそれぞれに映ってるこの写真を見たことがありますけど、ね、まあ、これ昔の時代のフィルムの写真なので加工できない時代なので、 火を下って本当に下ってるわっていう現象が起きたりはしてます、ね、ですからこれはね今のこの20世紀以降にも起きたりしてます、はい。すると皆が聖霊に満たされた皆を語らせる前他国のような言葉で語り始めた。これは、ね、日本 の、 あのアメリカに留学した留学生とかそういう人はよく聞きます。特にペンテコステの集会聖霊系の教会に行った時に時々予言語られるんですね。で私聞いた話はそこの予言が日本語で語られたっていうんです。でその女性は姉妹は日本人周り誰もいないのに日本語で語られた。これは神様だってあの使徒行伝2章の現象だっていうふうに思ってそこでイエス様は信じたそうです。そういうことが起きます。あと私の母教会京都の教会でもうね天国に帰られた高齢のおばあちゃんが祈祷会で祈ってたんですね。これ昔話したことがあるかもしれません。祈ってました。なんて祈ってた。 Please send us disciple Please send us disciple Please send us disciple って祈ってたんです。そしたら私の先輩の東先生がおばあちゃん、まあ、丸々さんね今英語で祈ってるけどなんて祈ってるかわかるって言ったらわしは英語勉強したことないからのって言われる。Please send us disciple Please どうぞ send 送ってください us 私たちのうちに disciple 弟子ですよ。でうちというか私の母教会 の、 教会結構牧師になる人多い教会なんです。私の年代でも 5,6 人ぐらいで牧師になってるんですよ、うん、だからそういう教会だったんですよ私たちの教会私たちの教会って私の母教会で異変でおばあちゃんが、ね、祈祷会で Please send us disciple。こういう現象って今のこの現代でも起きたりしてるんですよ。で特にペンテコステ系の教会ではそういう話はよく聞きます、ね、だから期待してもらったらいいと思うんですが、はい、でそして、ね、この物音がしたので大勢の人つまり敬虔なユダヤ人たちが集まってきたんですよ。そして彼らはそれで自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけんとられてしまった。なんじゃこれってなんだこれはって自分の故郷の言葉で何で語るんだこの人はって学んだはずはないだろうあの人っていうそういう現象が起きたんですよ。そういう現象が起きたプラスあとですねやはり当然敬虔なユダヤ人たちなので神を信じてますから当然何かの霊的な力何か溢れるようなこう、なんかこう光り輝くようなこの霊的な力は彼は感じたはずであります。そういう状況の中でペテロたちが特にペテロがメッセージを語ったのでつまり人々が興味を持ったわけですよね。で疑問を持ったんですよ。そして質問したんですよ。だから心を、ね、ペテロが語った時に心を開いてそして御言葉を受け入れた、まあ、後半はですねやり取りが必要だということをちょっと触れますがでも皆さんこの特にポイント2ではですね聖霊が働く中でこの神様の見せてくれたことを一つ一つ証ししていくと信じる人が起こされるということ。そしてここでポイントはですね印と不思議です。不思議と印です。使徒の2章43節この後、ね、3000人の人が救われますがそこでその後ですねいろんなこう交わりをしていった中使徒の 2章の44節の前か、ね、43節にも書かれてますね。すべての人に恐れが生じ集まった弟子たちの中に恐れが生じ多くの不思議と印が行われていた。聖書を見るとですね宣教が広がる大きなポイントはこれなんですよ。不思議と印なんです。これが起きると人々は救われる。そしてこの後ですね3章でですね足の悪い男性が癒されます。そしてそれを通して人々がものすごい議論が始まります。でペテロたちがこの捕まります。そしてですねその捕まった後解放された後このペテロたちはですね大胆に語らせてくださいと祈った後でこう言うんですよ。そう見てを伸ばし聖なる神イエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと祈ります。そうするとその聖霊が働いてそんで大胆に祈り出すんですがでもそれが次の5章を見るともう癒しがバンバン起きるんです。そして 人々はペテロが道を通るときに影が当たれば癒されると信じて、こうイエスペテロが歩くところに人を並べて、そしてペテロがこう歩く影が触れたところで癒されたという現象が起きるんですよ。今の時代、現代からしたらなんじゃそりゃっていう話ですけど、でもそういうことが求めと祈りの中で起きていく中で、この初代教会、初期のこの教会がたくさんの人が救われたという現象が起きたわけですね。でこれをですね、今の時代に私たち適応していくとすれば、やはり私たちもですね、小さなことであっても印と不思議が起きるようにと祈っていく、この信仰はやはり大切なことということになると思うんです。人々が神様が働いてくださったということが分かるような、癒しというのは顕著ですよ ね。私たち皆さんも癒しを経験されている方多くおられますね。また、まあ、本当に不思議と印、ね、まあ、私が、ね、今回、ね、あの母のこの入所のこともいろんなことがありましたが、それを、ね、私は本当に不思議と印だというふうに受け止めているんですけど、でも受け止めていないその、ね、私 の家族の人もいるんですが、でもクリスチャンはまずですね、不思議と印を求めていく、そして神が働いてくださっているということを確信していくということは大切ということになるかと思うんですね。はい、今日の B のポイントは、聖霊が働くと人々が分かるような形で現象が起きていく、神が生きておられるということが分かるような形で、これがポイント B でありましたね。はい、その中で今日は3番目 C です。ペテロは理路整然と御言葉を語っていきます。はい、今日はこの最後のポイントになります。はい、2章の22節、イスラエルの皆さん、これのことを聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力を与えと不思議を印を行い、それによってあなた方がこの方を明かし、あなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご存知のことです。ご承知のことです。そうですね、承知の、これ大事なんですよね。つまりもう水越の町の前から彼がいたので、当然イエスというものが十字架にかかったという話を聞いてるんですよ。でその後いろんなこうね、あの神殿のこう幕破れたりとか、またこうね、何か揺れるような現象が起きたりとか、そういうことをこう聞いてるわけですよ。そしてね、あのイエス様がこう3日目に墓からいなくなったということも、ね、兵士に口止めされたということもありますが、でも絶対ね、広がってますよ噂は。そういうことが背景にある熱心なユダヤ人たちが周りにいっぱいいる中で、精霊が働き、音がし、何かそれとか炎のようなものがある人のように下り、他国の言葉で、自分の国の言葉で語る現象が起き、そしてでこうある人はですね、酔ってるんじゃないかって言いましたね。すると、ね、2の15でペテルは、今は朝の9時ですから酔ってません、誰も。これはヨエル書に書かれているこう2の17ですね。終わりの日には全ての人に神の霊、私の霊が注がれる、この成就なんですって言うと、多くのユダヤ人たちは、おお、そうなのか、これが霊が注がれている現象なのかと受け取るわけですよ。でその受け取る中で、 そしてこの22節が出てくるわけですね。イスラエルの皆さん、熱心なユダヤ教徒の皆さん、熱心な私の同胞の皆さん、私の言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で癒しを行ったでしょう。力の技、不思議を行いましたよね。あなた方はそのことを聞いてますよね。そしてそのことをあなたは噂としては聞いてるはずです。ご承知のことです。でもこの神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したんですよ。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれることはありえなかったんです。そのことの証人が私たちですって悔い改めた後のペテロは語ることができたわけですね。そしてこれを受け止めて、そしてですね、人々はですね、どうしたらいいんですかって、どうしたらいいんですかと 質問するとですね、37節、私たちはどうしたらよいのでしょうか、心刺されているわけですよ。するとペテロは言います、罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば反物として聖霊を受けます。皆さんもこの悔い改めて罪を許していただいて神様に応答したら、この聖霊の現象を賜物のプレゼントとしていただき、これはあなたの子孫たちにも与えられる恵みですということをペテロは語っていく中で、人々は多くの応答をしていったということを見ることができるわけでありますよね。3000人以上の人が救われましたこの時。じゃあちょっと考えてみましょう。私たちの今の時代、私たちの周りの人たち、聖書を、ね、読んでるの、あの神様知らない人たちはまずいませんよ ね、いないと思います、ね、そしてですね、私たちの周りには本当にいろんなものをこう信じている方たちがおられるはずです。でそういう方たちに、じゃあ私たちはどんなふうに証しができるのかということになるわけですね。そのことを最後に考えながら今日のメッセージ終えていきたいと思います。何分ですか？もうあと 5分ぐらいで、ね、終わる時間ですが、うん、私がですね、やはりこう母とこう対応していく中で、いくつかですね、語ったこうキーワードの言葉があります。それは天が見てるっていう言葉をよく母に語りました。天は見てる、そして天は嘘を嫌われるということを何度も語りました。すると母は、ね、納得するんですよ ね、天は見てる、そうだと思うって。日本人って多分こういう言い方一番分かりやすいと思うんですよ、ね、お天道さんも見てるっていう、こんな感じですね。だから悪いことできないって、ね、悪いことしててもお天道さんも見てるから、だから、ね、悪いことしちゃいかん、嘘もあかん、ね、ごまかしもあかん、ね、神様ごまかし嫌いのお方やからっていうふうに言うと納得できるわけですよ。だから私たちですね、やはりペテロはこのユダヤ人たちに語ったので、こういう聖書を引用しての語りをしましたが、私たち同じように語ると語る相手違うのでなかなか伝わらない。だから語る相手が本当に神がおられる、そして神が生きておられるということが分かるような言い方、表現、これは大事だと思うんです。これはもう皆さんでそれぞれ考えるしかないですよ。考えてその言葉使うしかないです。目の前に愛する方のことを考えて、その方がどうしたらこの天を作ったお方をこう理解できるか、私はそういう言葉を使いましたね。天は見てる、ね、そしてイエス様は祈りを聞いてくださる、ね、だから祈祷会で集まるんだって言って、母はそうなのかって、そうなのねって言って横でちょこんと座ってニコニコしながらです ね、最初に母はみんなに祈ってもらってるので、祈ってもらって非常に嬉しそうな顔しておりました、ね、で、ね、でつまり知識じゃなくて体験なんですよ。体験なんです、結局伝わるのは。そしてその、まあ、ペテロで言えば、ペテロたちが悔い改めてもう変えられて、もう本当にこう涙と喜びを持っての人々への証であるわけですよ。つまり彼らも体験なんですよ。体験から主が十字架にかかって復活されて蘇った証人が私たちですって語るから説得力があるわけですよ。だから私たちも主の証人になるとすれば体験する必要があるんですよ。これ皆さんに質問です。皆さんは神様のことを今たくさん体験されていますか？まあ、ある方は体験されているし祈っていらっしゃると思うんです。でも、ね、不思議と印を祈ることも含めて体験できるようにアメンと祈っていくことは大切だと思うんです。今日のこのメッセージね、すごいね、あの時代のメッセージなんですけど、でもそれを私の人生に生かしていくためには、やはり悔い改めに祈り、そして印、そして実体験を伴う証ということを通してイエス様のことが伝わっていくということになるわけですね。はい、ね、そして、ね、まあ、私がしたことは、ね、そこで祈って与えられた知恵を 実行していく、実行していく。考えてるだけでは何も変化起きませんので、いろんな目の前にいろんなこと起きますよ ね。いいことも起こるし悪いことも起きるわけですよ。でもそれをただこうじっと見て、ああ悪いこと起きてるね、うん、では巻き込まれちゃうので、神様から知恵が与えられて、これが正しいことだと、そして神様の導きだと思ったら、やっぱり行動していく必要があるわけですね。これ非常に大事なことだと思うんですよ。クリスチャンって祈ってて、祈りますよ、祈ってくださいね、それは非常に大事なんですけど、でも祈った後ペテルはやはり御言葉語ってるわけですよ。祈った後多くの弟子たちは行動が変わってるんですよ。つまり私たちも与えられた知恵を実行するということは非常に大切なことになっていく。そしてやり取りの大切さですね。これでもまとめていきます、ね、あの語り証は一方通行じゃないですから ね。質問します、ね、反応が変わります。そして語ります。するとまた反応が変わります。人々はペテルの言葉を聞いて言うんですよ。私たちどうしたらいいんですか。すかさずペテルを語ってますよね。罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。創世を賜物として聖霊を受けます。私たちも準備する必要があるんですよ。皆さん近くの方が救われるためにどうしたらいいんですか。天国に行くとしたらどうしたらいいんですか。皆さん考えてくださいよ。そういうこと絶対起きるはずなので、どうしたらいいんですかってもうド直球で質問されたら皆さんなんて答えます。ちょっと待ってください。まとめてから後から語りますから。これじゃもう終わるんですよ。もう開いた扉すぐ閉まっちゃいますから。皆さん救われるにはどうしたらいいんですか。職場の、ね、先輩でも後輩でもいいです、ね、地域のお友達でもいいです、ね、あ、クリスチャンなんですね。いや天国行くにはどうしたらいいんですか。なんて答えます。皆さんこのですね、なんていうか反応というか、これが神様にこう用いられるためのやはり秘訣でもあるわけなんですよね。アメン。やり取りが大事です。やり取り逃げてはいけません。やり取り大体ややこしいんですよ思ってないことが来たりするので、そしてこうえって思うことが返ってくるので、でももう一回返さないといけない。そうするとまた戻ってくるんですよ。これを永遠に繰り返して、どっかでイエス様信じますということが起きたりするわけなので、だから本当に私たちは聖霊に触れられて、そして本当に触れられて変えられるという体験、実体験でこの聖書の言葉を証ししていくという、その腹というか思いというか、それが必要になるわけですね。はい、もう今日のメッセージをまとめていきます。はい、じゃあちょっとまず、今日流れからいきます。今日はね、悔い改めと、そして聖霊の現象が起きて、そして理路整然と証ししたということを、語りました。そしてですね、私たちの語りかけということで、一緒に考えたいと思うんですね。まず皆さんは自分の罪を自覚していますか。神様の基準から愛の基準から考えたときに、自分がそこからずれているということを自覚していますか。はい、ね、これは理屈だけじゃなくて感情、本当に含めた内容になると思います。ここがクリスチャンの恵みのスタートです。そしてですね、悔い改めて聖霊の満たしを体験している、これはまだ私たち途中経過プロセスだと思います。そしてですね、もう一つは、この当時の弟子たちはですね、イエス様の言葉は弟子として成長するようにということなので、御言葉をサクッと言ってもう短く終わりますが、はい、イエス様の言葉、あなた方は言ってあらゆるの人々を弟子としなさい、父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、私があなたに命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ、私は世の終わりはいつもあなた方と共にいます。神様はですね、イエス様は私たちが弟子となって教えを受けて、そして応答して、そして、御言葉を守るようにということをですね、願っております。行って、応答し、洗礼を受けて教えを守るように、ね、はい、そして、信者と共に交わっていきました。交わりの中でこの住んでいきました。この証をして終わっていきたいと思います。私の母教会はですね、京都の教会です。 京都の七条キリスト教会という牧師教会です。そして牧師は村上蘇我という牧師先生です。私より10歳年上で、まあ昨年ですね天に帰っていかれました。でもその先生がですねこう目標にしていた教会働きがあったんですね。それがラブリという働きだったんです。でラブリというのはこのフランシス・シェーファーという神学者がいまして、この神学者はアメリカで生まれて後にスイスに行ったんです。でいろんな信仰の危機を乗り越えてスイスに行って、そこでですね家を開放して多くの人がそこに集って、何をしたか、交わりを通してですね本当にこうキリストを体験するということをですねそこで味わっていったんですね。ちょっとだけ難しい言葉を間に入れます。彼の著者は理性からの闘争、これが有名です。で どういうことかというと、現代は理性が強すぎて神秘的な神やそういうものを無視して理性で全部片付くと考えてしまって、神やそして上のものをこの排除する時代になってしまったゆえに、この理性では全てのものを収めきれないので、結局この自分の人生の不安や方向性のこの欠如やこの本当に迷いが溢れてしまう時代が現代なんだと。だから理性を横に置いてまさに神と出会って、本当霊的な力と出会っていく中で人生の解決が起きるのだというのがですね、この理性間の闘争という内容なんです。そしてその実践版としてスイスに行った後、ラブリというそのコミュニティを作って、そこにですね人々が集まってこう一緒に生活してですね、そしてそこで朝昼晩こう聖書を読んだり一緒に作業したりして、そしていろんな質問をしていく中で、そこでですねこう人々が信仰を深めていくという、そういう群れがですねラブリという、こう群れだったんです。で私の母教会は実はそういう教会だったので、私仕事する前は京都にちょっとだけ住んでたので、毎日のように勉強会に参加してました。非常に楽しかったです。聖書のことがバンバン分かってですね、毎回聖書の恵みを感じて、ああ聖書ってすげえな、すごいなって思いながら、で仕事を始めてですね、教員始めたので地元に戻って、もう最終的にはそこの教会通うようになったので、1週間に1回は京都の教会に行くようになったんです。でそこで思ったんですね、私の後輩が毎週恵まれて先週よりも次の週輝いてるんですよ。あ、すっごいなって、やっぱ聖書学んでるとこんなに輝くんだなっていうのを見て、なんかジェラシーを感じた覚えがあるんですけどね。あ、仕事始めてもう楽しい場所ありから離れてしまってちょっと寂しいな、でも1週間に1回集まってとにかく恵まれようと思って毎週京都の教会に行きました、ね、でもそれってここに書かれている本当に家々に集まって毎日こうね宮に集まったりして食事をして御言葉を分かち合う、まさにこのシェイファーのラブリのようなこの現象状況が私の母教会のこう雰囲気だったんですね。だから皆さん本当にですね、この信じていくとともに神様と一緒に生きるということを私たちは目指していきたいと思います。そしてそれを通してたくさんの神様の体験をする。そうするとですねやっぱりね悔い改めが起きるし、ね、聖霊の現象も起きるし、ね、いろいろ御言葉からああこういうふうに伝えたらいいなということも分かってくるので、ね、とにかく聖霊神様に親しみ、教会の交わりに親しみ、そして楽しく仲良くワイワイとしながら、私たちはですね神様が願う弟子にちょっとずつでも近づいていくような、そんなですね導きを受けていきたいということを願います。最後に聖霊が何を教えてくれるかだけちょこっと触れて終わります。聖霊は助け主です。ですから皆さんは助けてくれます。本当に助けてくれます。また真理の御霊です。ですから真理を与えてくれます、ね、そしてイエス様のことをよく分かるようにしてくれます、ね、ガイド箇所ここに聖句が上がってますので、そして基準を分かるようにしてくれます。皆さんヨハネの 16-8、ね、聖霊が来ると罪、義、裁きについて明らかにするとあります。皆さん、ね、神様の基準に合っていれば祝福されるんですよね。アメン。いいですよね。神様の基準から外れるとやっぱり祝福から外れていくということは起きますよね。アメン。だから私たちは神様の基準に合って生きていきたいですよね。アメン。ですから聖霊が必要なんです。 つまり私たちの心が聖霊が働くと罪と義と裁きが明らかになるんです。つまりこれはいいけどこれやっちゃダメっていうのが分かるんですよ。これはいいっていうのをやり続ければどうなりますか？祝福されるですよね。でこれやっちゃダメっていうのをやり続けたらどうなりますか？嘘偽り妬み嫉妬ごまかし批判怒り起こしてたらどうなりますか？祝福から離れてしまうわけですよ。だから聖霊が働くことを通して私たちの心に神様の基準を教えていただく中でやっぱり神が喜ぶことをやっていく、そうすれば祝福されるということですから、ね、そのためにも本当に神様と交わり、そしてですね仲間と交わっていく、ね、これが使徒行伝の最初の教会の姿でありますから、そこを目指して私たち本当に進んでいきたいと願います。一言お祈りして終わっていきます。祈ります。天の神様、今日ペンテコステの日の後の弟子たちの姿、最初の教会の姿を私たちは一緒に学びました。現代の日本とはかなり違う状況にはありますが、でもエッセンスは同じ内容がこの響いていると私たちは信じております。そして私たちのこのそれぞれ個人また家庭にも神様の計画があると信じておりますので、どうか神様私たちを導き、そして強め、そして私たちを用いてくださるようにお願いいたします。信じます。感謝します。イエスキリストの名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。